ございました。ですね、先ほどもお話しましたけども、そのハルミ夫人がですね、いつもこのディガハルとか言っておられるところなんですけど、すごく祈りがなされているということもあると思うんですが、でも主がですね働かれて大丈夫でした。私もですね、お祈り近くの方とお話しされて、その方は耳が聞こえない方だったんですけど、話しされて、でもすごくいろんなこと言っておられるんですけど、話し合いができないので申し訳ないなと思ったら、携帯でですねちょっとこう打って字でですねお話をしたんですね。そしたら、イエス様があなたのことを愛しておられるんですよとか、苦しみをご存知なんですよとか、イエス様の中心にこんなことをこう話したらですね、受け入れられて信じたいというのが、信じますということを言われたんですね。で、本当に最初と最後と全然表情が変わってしまってですね、で、室井国さんのお話された方も最初と最後と全然表情がですね違っていて、明らかにですね本当に救われたんだなということをですね申されました。本当に一番大事なのは魂の救いなので、本当にですね、賛美を通してそういった神様の働きをしてくださったということですね。本当に神様に感謝したいと思います。感謝します。ですね、また今日もミスリーの中でも話するんですけども、一歩を踏み込んでですね、私たちも神様の心を語るということをですね話していきたいと思います。それではですね、さっきクリスマスのことを話しましたけども、あとアメリカチームがですね、アメリカチームのことも話しましたね。アメリカチームが行っておられて、すごくですね、祝福されました。あと、雲虹ですね、月刊誌の1月号が出てますので、ぜひご覧ください。今週は、今月は、ダンケン佐藤牧師がですね、いつも死になって喜びなさいという題でメッセージを送っておられますけれども、エシュルンちゃんのですね、娘さんのエシュルンちゃんの自閉症とか多動症の癒しっていうことですね、書かれていて、すごい素晴らしい証とメッセージがあります。ぜひですね、たくさん、他にもたくさんの証とメッセージがありますので、ぜひですね、読んで買って用いていただきたいというふうに思います。それと、新聞の方でですね、下関のですね、松尾牧師がですね、長距離の、働きで、ミッションの大学で、メッセージをされて、非常にこう好評だったということがですね、書かれています。で、前から大学ということを示されていたということなので、ミッション系の大学での働きが開かれてきたということですね。それから九州では、神の地に平戸マハナイム教会ですね、平戸の教会で、アルツハイマーの方の癒しっていうのが起こったんですね。そのことが載っています。ぜひ、用いていただきたいと思います。あと、荒井先生のこととかですね、クリスマスのコスプレコンサートのことが載っています。それから仙台の方では88歳で洗礼を受けた方の言葉ですね、載っております。ますます元気だということなんですけど、素晴らしいですね、証載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それではですね、あと今日はですね、風の響きミニコンサートがですね、このあと1時からあります。そして、その後ティーパーティーを行いますけど、ぜひですね、ご参加ください。また23日は笹栗亭のコンサートですね。そして25日は太宰府でのコンサート、病院でコンサートということになりますので、ぜひお願いし、またいただきましてお願いします。また参加される方は体調とかまたためにもお願いしですね、来ていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、マタイの14章に入りますけれども、そこから見ていきたいと思います。マタイの14章ですね、1節からちょっとお読みします。マタイの福音書の14章1節、その頃国主ヘロデはイエスの噂を聞いて侍従たちに言った。あれはバプテスマのようにだ。ヨハネが死人の中から蘇ったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった。それはヨハネが彼にあなたが彼女を見取るのは不法ですと言い張ったからである。ここでですね、国主ヘロデという方が出てくるんですけど、ヘロデアンテパスという方なんですけども、この方はですね、この人は奥さんというのはその義理のお兄さんの奥さんを取ってしまったんですね。そして自分の奥さんを離縁して、そして、義理の兄であるピリポ ですね、フィリポの妻ヘロデアを妻としてしまったんですね。でそのことに対して、あなたは彼女を見るのは不法ですと、バプテスマのヨハネがはっきりと真正面って言ったわけなんですね。で時の権力者にそんなことを言うっていうのはですね、本当に殺される、また捕まるっていうことはもう必死だったんですけども、実際このヨハネは捕まってしまったわけなんですね。で、そして5節からですね、ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れたというのは、彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼はその娘に願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を棒に乗せて私にください。王は心を痛めたが、自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって与えるように命令した。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせた。そしてその首は棒に乗せて運ばれ、少女に与えられたので、少女はそれを母親のところに持って行った。でここでヘロデの誕生祝いで、ヘロデの娘がですね、ヘロデの娘って書いてあるように、ヘロデの娘ではないんですね。連れ子って言いますか、フィリポのとヘロデの間に生まれた娘なんですけど、その娘が踊りを踊ったんですが、それを見てですね、願うものは何でもあげると言ったんですね。でそしたらその母親のところに行ったら、母親がですね、ヘロデという人はヨハネを殺したかったので、今ここにバプテスマのヨハネの首を棒に乗せていただきとうございますって娘に言わせたんですね。すごい女性だと思うんですけど、そしてですね、で9節で王は心を痛めたかとあります。でヘロデは他の福音書のと、そのヨハネは正しい人として、その、でもこうヨハネの話を喜んで聞いていたということも書かれています。なのでヘロデはその悪を行っていたんですが、一方で何かこうそういうものに対するなんて言いますか、こう、求める心もあったんですね。でも心を痛めたと言います。で彼はその両親があったんですが、両親を、捨ててと言いますか、そして自分の誓い、そして列席の人々の手前もあるというので、ね、本当にこう自分のメンツを立てるためにですね、ヨハネの首、ヨハネを殺せと命令してですね、牢の中で首を切らしたわけなんです。で、すごくですね、当時の、なんて言いましょうか、上流階級というんでしょうか、そういう、この腐敗をですね、本当に表している、出来事の一つだったんですけども、でもここで、バプテスマのヨハネはですね、あなたが彼女を見てるのは不法ですと言い張ったと4節に書いてあります。言い張ったんですね。そんなことしたら殺されるじゃないかと思うんですけど、でも彼は預言者だったんですね。そして神様の言葉を語るということを恐れませんでした。で、さっきノイト牧師が介護施設でお話しされましたけど、あと、救いを語るということを背に導かれて救われた方がおられた話をされたんですけど、あと、その場所で私たちも福音を語ることができたんですが、もちろんその配慮しなくちゃいけないことがありますし、またこうプレゼントで あるところでこう私たちはあるところまでということはあるんですけど、ただ神様を導かれたとき、神様を示しておられることに関してはこう語る必要があるんですね。神様を導いた方には語る必要があるんですね。語るべきというふうに導かれた場所では語る必要があるんですね。それがたとえ偉い人の前であったり、言いづらい人の前であったり、ですね、そういうことであったとしても、私たちはこう神様の言葉を語る必要があるんですね。でヨハネはその結果殺されてしまいました、殉教してしまいましたが、しかしヨハネはですね、本当に神様の御心を全うしたんですね。でそのことをですね、覚えていただきたいと思います。真の預言者だったんですね、ヨハネというのは。で、勉強していきました。でこの後ですけども、ヘロデがどうなったのかというと、このヘロデはまたですね、このヘロディアっていう女性ですね、この人にこう、なんていうか、そそのかされるんですが、アグリッパ王っていう方がいるんですが、ヘロデアのお兄さんですね、 妻のお兄さん、でその方が正式にローマ皇帝からこう王の称号を受けていたんですけども、このヘロデ王というのはですね、まあ、ユダヤ そのガリラを治めていたんですが、あのローマから正式に称号を受けていたわけじゃないんですね。でじゃあ王様に なった方がいいっていうふうにです、ね、王様になりなよって言ってですね、妻に勧められて、でローマ皇帝のところに行くわけなんですね。でヘロデ王も自分が女王になろうとしていたわけなんですけども、王女になろうとしていたんですけども、そうしましたらそれを知ったアグリッパが先に告げ口したんですね。それで結局どうなったかと言いますと、ヘロデはですねローマ皇帝のところに行って、で自分が王になることをこうお願いしに行ったんですけど、逆に捕まってそこで領地と財産を没収されて、そしてこう流されて島流しに流されていってしまったんですね。でそこで一生を終えたと言われています。だから本当にですね、彼は両親に背いて、ヨハネを殺しましたけど、本当に彼の最後というのは悲惨なものだったんですね。で本当に神様はですね、本当にこう神様の言葉を流しとしてはならないということをですね、本当にこう見ることができます。そしてまた私たちとしては神様の言葉を語る必要があるということですね。たとえそれがどんな方であってもですね、そうですね、語る、まあ、祈りは必要ですけど、本当に神様に頼ってこう神様に導かれることは語るということがですね、重要であるということを覚えていただきたいと思います。そして12節からですが、ヨハネは弟子たちがヨハネの弟子たちがやってきて死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに投稿した。イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がると、多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。ヨハネの殉教のことを聞いてイエス様は寂しいところに行って祈ろうと思われたんですね。 でも行ってその船から上がったら、もうみんなですね待っててですね、その頃たくさんの人がイエス様を求めてきていたので、寂しいところに行こうかなと思って行ったら、もうそこに多くの人が待っていたっていう状況だったんですね。でもその時イエス様は邪魔だとか言うんじゃなくって、本当に彼らを、多くの群衆に彼らを深く憐れんでと言います。本当にこう羊飼いのいない羊のような状況なんですね。彼らを本当に憐れんで、そして彼らの病気を癒していかれたんですね。で35節をちょっと見ていただきたいと思うんですけど、14章の35節36節ですね。するとその地の人々はイエスと気がついて、付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆病床に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒されたと。で皆癒されたんですね。でこの当時イエス様のところに来た人はですね、本当に癒されてきました。でせめて着物の房にも触らせてやってくださいとお願いして、でも触った人はみんな癒されてしまったんですね。ですから多くの人たちがイエス様にこう群がっていったわけなんです。で今私たちのこの例えば福岡の天神にですね、イエス様がいたら、私たちはやっぱりイエス様のところに行ってこう触りたいなと思うわけですね。で触れたいなと思うわけです。でそしたら病気が癒されたり問題が解決されるわけですから、私たちはイエス様に触れたいと思うんですけど、今目で見える形で肉眼でイエス様を見ることはできません。でもイエス様はここにおられるんですね。でじゃあどうやってイエス様に触れる、今触れるのかっていうとですね、それは信仰によって触れるってことなんですね。ですから私たちがこの礼拝に来たりですね、礼拝に来るとその行くっていうことだけで、そういう信仰の行為になるので、神様はそこに働かれるんですね。イエス様のところに来た人が癒されましたけども、もちろんどうしても事情でその問題のされる方とかもおられますけど、でも実際に本当に足を運ぶ人に神様は確かにですね働かれるわけなんです。そしてまた祈り求めることですね。そして感謝をしたり、罪を悔い改めること、そして神様に聞きしたろうということ、それから今働いてますけど、いつも喜ぶということもそうですけども、神様は全てのことを感謝して喜ぶということ、という信仰を私たちが用いるときに、それはイエス様に触れることになるんですね。そして神様のところに、そこに技が起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。先ほどもお話ししましたけども、アメリカのサンディエゴ教会のですね、ダーケン牧師のお宅のエシルンちゃんですけども、本当にですね、教会の中で癒されていたんですね。彼女は牧師の娘なので、教会に、まあ、いるっていうか、そこに、まあ、いるわけなんですけど、でその中でこうどんどんどん癒されたんですね。でもう一つは賛美をさせなさい、そしてそれは彼女の癒しとなっていくって言われたんですね。 でそんな両親とも歌が下手でですね、そんな多忙になると思えなかったんですけど、神様のことに従って踏み出したんですね。そしたらすごい賛美ですね。英語の賛美聞かれた方はおられると思うんですけど、すごい賛美なんですね。でプロのブラックゴスペルの方が認めるすごいですね、才能を持っていたんですけども、でそして病気も癒されてきてしまったんですね。で本当にこう、私たちが主に触れるというのは信仰によるということをですね、覚えていただきたいと思います。その時に主が働かれるんですね。そして15節からですけども、ここから5000人の給食のことが書かれています。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください、とですね、昔はそのコンビニもなかったわけですし、電気もですねないので、もう日が暮れてきたら動けなくなってしまうんですね。どこにも行けなくなってしまう。だから早くその男だけで5000名なので2万人ぐらい人がですね集まってるわけですね。すごいたくさんの人が集まってるので、早く解散させて近くの村に行って食べ物をですね買うようにさせてくださいってイエス様にこうお願いしたわけなんです。それは妥当なですね考えだと思うんですけども、しかしイエス様が言われたのは16節しかしイエスは言われた、彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。イエス様はここでですね、驚くべきことを言われたんですね。彼らが出かけていく必要はない。もう3日も旅をして来ている方とかですね、いろんな方がいて、実際にもう動けなくなって、食べ途中で動けなくなってしまうという方もいたわけですね。イエス様は彼らの質を見ていて、彼らが出かけていく必要はない。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいと言われたんですね。でしかし17節です。しかし弟子たちはイエスに言った、ここにはパンが5つと魚が2匹より他にありません。2万人もいるのにですね、パンが5つと魚が2匹しかないって言うんですね。不可能ですよ、無理ですよって言ってくれたんですね。で無理ですって言ったんです。でその時にイエス様はその18節でするとイエス様はそれをここに持ってきなさいって言われて、そして群衆に命じて草の上に触らせて5つのパンと2匹のを取って手を見上げて、それを祝福してパンを裂いて弟子たちに与えたんですね。で弟子たちはそれを裂いたらどんどんどんどん増えてしまって、その2万人がお腹いっぱいになったんですね。で人々は食べて満腹したとあります。そしてパン切れを集めると12の籠いっぱいになった。だから後で弟子たちも全部食べれたんですね。12人の人たちですね。そして食べたものを女と子供を除いて男5000人ほどであった。神様って本当に素晴らしい方ですね。お腹いっぱいにさせてくださるんですね。このぐらいで我慢しなさいとかですね、あなたはこのぐらいで我慢しなさいとか、みんな大勢いるんだからこのぐらいしなさいとかですね、大人数の数の時いつもそれがうちなんかもそうなんですけど、このぐらいにしなさいとかですね、人数を考えて食べなさいとかですねそういうのあるんですけど、神様っていう方はお腹いっぱい食べさせてくださるんですね。食べ物だけじゃないんです。神様っていう方は本当にですね、あふれるばかり祝福してくださる方なんですね。でも無駄はされないです。パン切れは全部取り集めさせて、そして籠に集めたんですけど、それは弟子たちの食料ともなったんですけども、で神様そういう方なんですね。でこの時ですね、でもイエス様がその奇跡をされる予定ではなかったんです。でこれは弟子たちにですね、イエス様をさせようとしたんですね。あなた方でってこれ命令してるわけなんですよ。で皆さんですね、でも実際弟子たちの立場になったらですね、5つのパンと2匹の魚しかなくてですね、この2万人どうやって養うんだっていうですね、どうやって食べさせるんだってこう思うわけですね。他の箇所だと200デナリでは足りないでしょうって書いてあります。1デナリ、労働者1日分でもし1万円とするならば200万円分のですね、パンですね、それを買う。で今現在の福岡でもですね、200万円分パンを買おうと思ったら、そこら辺のパン屋さんに行ってもですね、足りないから、パン工場とかなんか行ってですね、なんかいくつかパン工場に行かないとですね、間に合わないと思うんですけども、すごい量であるわけですね。ね、無理です、不可能ですけども、私たちはこう、拒否してしまったんですけども、でも神様という方はですね、私たちにちょっと無理なこと言われるんですね。その適当なこと言われないわけです。ですね。ですから私たちはその大体ですね、神様は無理難題って言っちゃいけないんですけど、 神様が言われていることはちょっと私たちは無理かなと思うことや絶対無理だと思うことやそういうことを言ってこられるんですね。でその時にでもそれが本当にあの確認神様が言われたか確認は必要ですけど神様が言われたことだったらですねあの拒否しないで踏み出していただきたいと思うんですね。それはあのそこに神様が共にいて神様の力を表していかれるんですね。でもしここで弟子たちが分かりましたでも やり方分からないで教えてくださいって言ってイエス様にところにこう5つのパンダ2匹を持っていってですね教えてもらってこう咲き始めていたら弟子たちを通してこの5000人が男だけで5000人が養われていったわけなんですね。だから私たちはその神様が語られることをですねないがしろにしてはならないんですね。で私たちはあのそのポイントは祈りにあるんですけど神様に祈ってそして神様が語られることは従えるようにって私たちは祈っておく必要があります。その時に神様はですね、私たちを通して語らされるんですね。今あの毎週この素晴らしい新聞がですねあの出てるんですけども最初の頃1回目出てその次に半年後に出てですねでその頃それから2ヶ月後期に出るようになったんですけどでももうあのなんかこう新聞のその仕上がるその3日前とか3日ぐらいみんな徹夜してたんですね。それですごい大変だったんですね。でそれが習慣化するっていうことを聞いた時に神様を示して習慣するっていう言葉があった時にそれは無理だと思ったんですね。そんなのそれみんな誰か死んでしまうと思ってですね殺人新者が出るとかですね思ったわけなんです。でもあの本当にですねあの今習慣化してそして内容も本当に素晴らしい内容になってますね。であの神様が語られたことは私たちはちょっと無理だと思うことがあるわけですね。でも皆さんですねあの特に今年新しい年にですね神様はすごい奇跡をなそうとしておられますけどもあの一歩踏み出すということをですね話していっていただきたいと思います。それは無理だですね。ある方は礼拝に行くのが無理だとかですねある方はなんかあの人に伝道しろと言われてですねいやあの人苦手なんですとかですねあの人には語るのは無理ですとかですねあの一方なんか神様はですねちょっと私たちにちょっとそれは無理って思うようなことを言われたりすることがあるんですがもしあの神様が語られたことだったらですねあの従っていっていただきたいと思います。それは奇跡を見る感じなんですね。なので私たちはその主が言われたらですね一歩従っていくということをですねあの出していきたいというふうに思います。今ちょうどあの私たちの教会に5000名礼拝ということを語られてるんですけどだから今あるものをですね私たちにこう感謝してですね、今与えられている教会に与えられている一つ一つの私たちお互いを感謝していくときにあのそこから神様が本当に5000名礼拝に出している5000名礼拝ですねもうあの与えられているんですけどそれを持って実際目で見える形で成就していかれますのでそこからそれまでリバイバルじゃなくてそこからリバイバルですけど、その働きをしていかれるので私たちはですね今あるものを与えられているものを感謝しつつ、ね、でも主が言ったことには一歩踏み出すということをですね出していきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様この御言葉の時はありがとうございます。主は私たち一人一人と共におられることをありがとうございます。イエスのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪がありましたらその妨げとなりますので短く悔やむための時をお持ちしましょう。愛する天の父様、感謝します。今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。病んでいる部分を癒してください。精神のこう病を癒してください。また人一人の問題にも触れてください。人間関係にも触れてください。神様あらゆるところに人に癒してください。そして特に今体に触れてください。病気を癒してください。お願いいたします。感謝します。イエスキリストの名によって病の名前の力を知る。イエスキリストの名によって人々の体と精神に命じる。癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ。感謝します。腰痛のために祈ります。イエスキリストのその方々の腰痛をその方々の力を知る。目が最近ですね霞んだり目が悪い方のために祈ります。イエスキリストのその方の目の働きを信じる状態に戻れ。私は新しい言葉にこの導いている方がいると称されます。恐れないであなたは踏み出していきなさい。私の言葉を確認したならばあなたは恐れないで踏み出していきなさいと称されます。胃腸のためを祈ります。胃腸の割り方を祈します。イエスキリストのその方々の胃腸の働きを正常に与えます。 神様の時はまだかなって、そうですね、首を長くして待っている方がいるんですが、その時はもうすでに近づいていると主は仰せられます。あなたは感謝をして待っていなさい、また私が語ることをなして待っていなさいと主は仰せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。お聞きします。これでお伝えします。